希望あふれる明日に向かってあなたに送るバイブルウェーブ。お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋知佐です。
よろしくお願いします。
皆さん改めましてこんにちは、高橋知佐です。今日からバイブルウェーブのアシスタントを担当させていただきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
キリスト教の知識が本当に少なくて、いろいろとご迷惑をかけることもあるかと思いますが、この宗教っていう一つの観点からだけではなくて、もっとこう深い教養だったりとか、一つの哲学といった視点でもいろいろと学んでいきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。
はい、こちらこそ。
はい。早速なんですけども、先日ですね、3月の30日に、先日って言っても少し前ですが、友人の結婚式があったんですね。
は
い、それで、最近ホテルでも、ホテルの中に教会があって、そこで式をやった後に披露宴とか、そういうことって多いと思うんですね。
そうですね。
はい。それで、そのホテルの中の、教会で友達が式を挙げるっていうので、私たちも一緒に同席したんですけども、すごい、こう、背の高くて、体格のいい外国人の、牧師さんがお祈りをしてくださっていて、で、本当にすごい背が高かったんですね。
はい、
多分2メートルはないんですけど、でも、すごく背が高くて。
バスケットの選手みたいな。
でも、おじいちゃんなんですよ。多分70代ぐらいだと思うんですけど、で、私が、あの神父さんすごい背が高いねって話を友達にしたら、
はい、
友達が、神父さんって誰々ちゃんのことでしょっていう話になって、違うよ、あの神父さんだよ。だから神父さんって友達のあの子でしょみたいな感じになって、ちょっと話が食い違ってしまって、その時に友達が、あれは神父さんじゃなくて、牧師さんって、言うんだよって話をして、どういう違いなのかわからないけど、神父さんと神父さんだと、その結婚式場だとごちゃごちゃになっちゃうから、だから、じゃあ牧師さんにしようって話になったんですけども、実際本当はどんな違いがあったのかを今日お聞きしたいなとずっと思ってたんですね。
なるほどね。面白いですね。ね
落語みたいですよね。なんか
そうですね。
はい、
背がね、あまり高くない、花嫁さんだったりすると、あの神父さん高いねって言えば言うほど、何言ってるのかなって思うかもしれませんね。
はい、
そうですね。やっぱり、神様の父と書いて、神父さんっていうふうにね、
はい
はい、そちらの方の神父さんですけども、それはカトリック教会でいう聖職者のことですよね。で、私たちプロテスタント教会の聖職者は牧師というふうに呼びますね。ですから、牧師と神父で大体カトリックかプロテスタントか、
はい、
そこで大体区別されるんじゃないかと思いますね。
じゃあやっぱりその牧師さんだったわけなんですよね、その式場にいらっしゃった方は。
多分その式場がね、どういう系列なのかちょっとわからないんですけど、背景がね、ホテルが経営しているチャペルだったのかもしれませんけどもね。
は
い、で、その牧師さん自身が、もしかしたら、プロテスタントの牧師として、欧米からね、いらっしゃったのかもしれませんね。
神父さんにやっぱり、もし牧師さんであって、私が神父さんって騒いでたとしたら、それはすごく失礼なことだったんでしょうか。
でも、失礼にはあまり感じないかもしれませんね。あまり日本ではね、人口の 1% しかクリスチャンいませんから、はい、その、牧師と神父の違いが分かる人っていうのも少ないんじゃないでしょうかね。
はい、なんか今、すっきりしました。今、やっとすっきりしました。
は
い、ありがとうございます。
そうですね。カトリック教会ではね、
はい、
神父さんって言いますし、それからプロテスタント教会では牧師って言うんですけども、ちょっとそのね、カトリック教会とプロテスタント教会の違いなんかも、
はい、
この後ちょっと一息入れてからお話したいと思います。
先ほどバルナバ先生がおっしゃっていた、そのカトリックとプロテスタントの違いっていうのは具体的にどんなところが違うんですか？
そうですね。 教会の中に、建物の中に入ってみると、
はい、
プロテスタントはとても、なんだろう、質素っていうか、あんまりこう飾り物がない感じかもしれませんね。
はい、
で、カトリック教会の場合は、そこに、マリア像、マリア様の像があったり、
はいはい、
あるいは十字架にかかられているイエス・キリストも、
はい、
あのただ十字架があるだけじゃなくて、本当にこうね、十字架にかかっている。
そうなんですか？
場合が多いんじゃないですかね。
じゃあ、通常私の中で、よくこう、ドラマとか映画とか、
はい、
あとはなんか世界的な遺産になってたりっていうイメージの教会っていうのは、カトリックだったりすることが多い。そういうわけではないんです
か、
ね、
多分遺産に残るぐらいだからカトリックじゃないでしょうかね。プロテスタントは、
はい、
やっぱり遺産に残る教会は、どうでしょう。あの、大きな教会あるでしょうけどもね。はい、大体あの古い聖堂って呼ばれるようなところは、
はい、
カトリック教会のものが多いんじゃないでしょうかね。とても立派な建物ですし、中 の、 あのステンドグラスとか。
あ、そうです、そうです。
うん、立派ですよね。
はい、
それから聖書はね、
はい、
あの最近は新教同訳といって、カトリック教会もプロテスタント教会も日本では同じ聖書を使って、同じページの同じ言葉っていうふうにね、
はい、
あの礼拝でどちらも使われているんですけども、カトリック教会はそこに旧約聖書続編というのが含まれているものを使うんですね。これはあの旧約聖書と新約聖書の中間の時代に書かれた書物があるんですけども、
はい、
それも第二聖典っていうような言い方をしたり、まあ、プロテスタントからすればですね、
はい、
第二あのプロテスタントっていうかそのあるプロテスタントの中の聖公会っていうようなところではですね、
はい、
そういうふうに言われたりしますけども、あとカトリック教会では、
はい、
あの聖人っていう考え方もあるみたいですね。
聖人、
聖なる人、まあ、とても熱心に神様のことを信じていたクリスチャンが、
はい、
その後のクリスチャンのこともこう守ってくれるっていうようなね、そういう考え方みたいですね。ただ私たちプロテスタントにはそういう考え方がないので、
はい、
あの直接イエス様に祈りますので、まあ、カトリック教会のようにマリア様、まあ、を仲介して祈るとかね、そういうことはあんまり、あの、あんまりほとんどないわけなんです。
そういう違いがあるんですね。ちなみにこのプロテスタントとカトリックの、あの国による人口の比率とかっていうのはあるんですか？
そうですね。大体大雑把な分け方ですけども、
はい、
ラテン系の国々っていうと、例えばイタリアとか、
はい、
スペイン、ポルトガル、
はい、
あとフランス、
なんか陽気そうな。
そうですね。
ですよね。
そうですね。陽気なね、そういうところとか、あと中南米なんかは、
はい、
カトリック教会が本当に多いと思いますね。で、それと反対に、
はい、
それ以外のヨーロッパの国々、イギリスとか、
はい、
それからドイツやオランダ、北欧の国々なんかは、プロテスタントが比率としては多いと思いますね。
なんかその違いも聞きたくなってきちゃったんですけど、でもそれ、今聞くと時間がないかなと思って。
そうですね。は
い、
今日はなんかね、あの、神父さんの、
はい、
牧師のね、違いからこう、ずっとこの話を来たんですけども、そうですね。
ちなみに、今、ね、日本は 1% しかないって、先ほど先生がおっしゃってたと思うんですけど、これって世界的に見たらどうなんですか？
これ珍しいことだと思いますね。
めちゃくちゃ少ないですよね。思ってた以上にすごい少なくてびっくりしちゃったんですけど、
はい。
100人いたら1人しかいないってことですよね。
そうですね、珍しいことですね。
もっといそうな感じもしますけど、
やっぱりお隣の韓国ではね、もう 30% 以上かな、はい、それからもっと隣の中国なんかは多分 10% ぐらいいるんじゃないですか、
ね。そうなんですか、中国そんなに多いんですか？
もっと多いかもしれません。ものすごい勢いで増えてらっしゃるみたいですね。
じゃあアジアの中でも日本ってすごく遅れてるっていう方なんですけど、
まあ、珍しい国だと思いますね。でそういう中で、
はい、
あのクリスチャンっていうのはね、本当にあの希少価値かもしれませんけども、ですからやっぱりね、牧師と神父の違いなんかあの分からないと思いますね。
でもなんかちょっと世界から見ると、
はい、
多分ちょっと恥ずかしいかもしれないですね。だってなんかそういうことを知らないっていうことですよね。
そうですね。
一般の人も本当は知ってた方がいいことかもしれないですよね。
そうですね。やっぱり聖書がね、世界中に与えてきた影響を考えると、
はい、
これからの日本にはもっともっとね、クリスチャンの、あの役割も責任も 大きいと思いますけども、そしてみんながね、はい、神父さんと牧師の違いが分かるような時代が来るといいですね。
はい、
それでは、はい、ここで番組からのお知らせです。
今年も福音の波キャンプを8月14日火曜日から16日木曜日まで静岡県伊豆市にあります天城山荘で行います。新浦安教会牧師の芦田隆之さんが信じること、望むこと、愛することというテーマで講演してくださいます。詳しい案内書がありますので番組までお問い合わせください。続いて今週のプレゼントですが、今週は羊キーホルダーを抽選で5名の方に差し上げます。おはがきに羊キーホルダーと書いてお申し込みください。プレゼントやお問い合わせの宛先は番組プレゼント申し込みのページからどうぞ。 TBN 聖書放送をお聞きの方は検索サイトからバイブルウェーブと検索してくださるとすぐに見つかります。
バイブルウェーブではメールでも受け付けています。
E メールアドレスは dw@jesus-wave.org です。 dw@jesus-wave.org です。メールをくださるときにはあなたのご住所、お名前、年齢、それから今お聞きのサイト名をお書きください。締め切りは7月20日金曜日までです。
郵便やファックスでのお便りも歓迎します。
郵便番号 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番、バイブルウェーブの係です。ファックス番号は 03-3292-7605、 郵便番号 101-8691東京神田郵便局支所箱190番、バイブルウェーブの係です。ファックスは 03-3292-7605 まで、どしどしとお便りお願いします。
そうですね、
はい、
番組へのご意見やご感想もぜひ、また番組に取り上げてほしいテーマなどもどうしてください。お待ちしています。それではバイブルウェーブ、来週のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手はバルナバ先生こと持田博嗣と
高橋千佐でした。
それではお元気で、
さようなら。